それでは本日与えられている聖書の箇所をお読みいたします。本日与えられているのは新約聖書のマタイによる福音書の9章の14節から17節です。新約聖書のマタイによる福音書9章の14節から17節です。教会その月の聖書を使っていらっしゃる方は後ろの方の13ページです。新約聖書のマタイによる福音書の第9章の14節から17節。お読みいたします。その時ヨハネの弟子たちがイエスのところに来て言った。私たちとパリサイ人たちとが断食をしているのに、あなたの弟子たちはなぜ断食をしないのですか。するとイエスは言われた。婚礼の客は花婿が一緒にいる間は悲しんでおられようか。しかし花婿が奪い去られる日が来る。その時には断食をするであろう。誰も真新しい布切れで古い着物に釘を当てはしない。その継ぎ木では着物を引き破り、そして破れがもっとひどくなるから。誰も新しい葡萄酒を古い皮袋に入れはしない。もしそんなことをしたら、その皮袋は張り裂け、酒は流れ出るし、皮袋も無駄になる。だから新しい葡萄酒は新しい皮袋に入れるべきである。そうすれば両方とも長持ちがするであろう。今日はこの聖書の箇所から福音のダイナミズムという題でメッセージをさせていただきます。アメリカの大統領選挙、皆さん、ニュースを見るたびにその報道が流れていて、ラジオで車で走っていても飛び込んできて、まあですね、あと3週間ほどになりましたけれども、まあ、ずっとどうしてこうなるのということがいろいろありましたが、ここへ来てまあひどいことになっています。この国はどうなってしまうんだろうか、そんなことを思わされます。日本もそうかもしれません。本当に私たちの預かり知らないところで本当にいろんなことが起こって、どうなっていくんだろうなって思いがいたしますが、このような状況の中で私たちはなんて無力なんだろうって思うこともありますね。本当に私たちが一票入れたことによって何か変わるんだろうかと思うこともあるかもしれませんし、私たちの上げる声が何か意味があるんだろうかと思うこともあるかもしれません。またそんな大きなことを言わなくても、会社や学校の中で、また家庭の中で、また身近な人々の間で、何もいい方向に向かない、何か問題がいい方向に向かない、そのことを苛立たしく感じたり希望を持てないでいる皆さんもいらっしゃるかもしれません。本当に私たちを取り巻く状況は自分の力を超えてるな、自分のこのコントロールにはどうにもならないなってことがたくさん起こってきます。しかし私たちは希望を捨てる必要はありません。なぜならばこの聖書が語る福音には力があるからです。この聖書の福音は一人を作り変え、その一人の周りの人々を作り変え、社会を作り変える力があるからです。歴史の中で神様は何度もそのようなことをしてくださいました。本当にこの不安を感じる世の中の中で、この福音が希望を与え、福音が一人の人を作り変え、その一人の人が作り変えられることによって、たくさんの人が作り変えられ、そして社会が作り変えられていった。そういうことを神様は何回もしてくださいました。あなたはこの時代にも、そのことを神様がしてくださる。福音にはその力があるんだと信じますか？パウロは言いました。私は福音を恥としない。それはユダヤ人をはじめ ギリシャ人にもすべて信じる者に救いを得させる神の力である。福音には力がある。イエスもそう言われました。そしてパウロも言っています。これは単なる教えではありません。聖書のメッセージは私たちが頭に詰め込んで心で納得してそれで終わりではありません。いや、逆に心で納得しなかったとしても、ああそうだな、本当に福音は力だなって心で納得しなかったとしても、神の言葉、聖書のメッセージは力あるものです。私たちを作り変え、私たちの周りをも作り変え、社会だって作り変える力を持っています。今日の聖書箇所、ヨハネの弟子たちがやってきて、どうしてあなたは断食しないんですか、どうしてあなたの弟子たちは断食しないんですか、そう聞いたところから話が始まりました。イエスはその中で福音には喜びがあり力があるんだと話されました。今日はそのことについて2つのポイントでお話をさせていただきたいと思います。第一が、福音は喜びのメッセージなんだ。この聖書のメッセージ、イエス様のメッセージ、この福音は喜びのメッセージなんだ。2番目が、福音には力があるんだ。今日はこの2つのポイントでお話をさせていただきます。第一が、福音は喜びのメッセージなんだ。イエスを信じる信仰は根本的に喜びだってことです。イエスの福音がもたらすものは根本的に喜びなんだってことです。当時のイスラエルの宗教的な考えでは、私はこんなに頑張ったんだから神様は喜んでくださる、それが大切なことでした。今でも多くの宗教がそうだと思うんですけれども、教会の中でもそのように勘違いされている方もいらっしゃると思いますが、かもしれませんが、私たちが頑張って神様を喜ばせる、私たちが良いことをすると救われる、だから彼ら断食したんです。断食すると神様喜んでくれる、断食すると本当に神様が私たちを祝福してくださる、だから断食した。神様を第一としている食べ物よりも神様大事、食べるものをやめてでも一生懸命祈る、そしたら神様喜んでくださる、そしたら神様喜んで私の祈り聞いてくださる、そう思ったのであります。そして自分たちも頑張って断食しました。そして周りの人にもそれを要求したのであります。しかしイエスを信じる信仰はそういうものではありません。花婿がやってきて結婚のパーティーをしているようなもんだってイエスは言われたのであります。あなたも愛されてるよ、あなたのことを大切に思ってるよ、神様はあなたのことをとっても大切に思ってる、帰ってきてほしいと思ってる、あなたも神様に受け入れられるんだ、そのメッセージを持って花婿がやってきた、嬉しくて感謝して喜んでお祝いするのが当たり前でしょってイエス様は言われたのであります。当時のイエス様の周りでご飯食べてたのは、当時の文化の中で社会の中で受け入れられない人で、その彼らが神様に愛されて受け入れられてるメッセージ聞いたんです。自分たちは偉い人たちみたいに立派に生きられないからダメだ、神様には喜んでもらえない、受け入れてもらえない、そう思っていた彼らに、いや違うよ、君も神様のもとに帰っていこうよ、大丈夫だから、そのように言われた。だから喜んで当たり前でしょって、喜び祝うの当たり前でしょ。ここではまだイエス様は十字架にかかっておられませんが、やがて私たちの罪を背負って十字架にかかられるイエス様、その福音を十字架によって完成させられたのであります。なんで罪持ってって許されるの、イエス様が十字架にかかったからですよ。まず神様が私たちを愛してくださって、私たちのために救い主与えてくださった、イエス様が私たちのために十字架の上で罪を背負って死んでくださった、それに感謝して歩んでいくのが私たちの信仰だというのであります。ちょっと今日は図を作ってみました。片方には自分で一生懸命頑張って神様に喜ばれようという人生がある、そういう信仰がある、一生懸命頑張って神様認めてって頑張って頑張って頑張って神様認めてって言っている人生がある、そういう信仰がある、そういう生き方がある。 もう片方に、もうあなたは神様に愛されてるんだって、イエス様を通して神様の方が道を開いて、私たちの方に道を開いて、神様にあなたに、神様あなたを愛してるんで受け入れてるんだ、だから私たちはそれを感謝して受け取って、ありがとう、感謝して喜びにあふれて、神様に感謝してお答えしていく生きる生き方がある。イエスはこの右側ですね、この皆さんから見ると右側、この後の方、私が説明したのでは後の方で説明した方の生き方に私たちを招いている。あの弟息子の話を思い出してください。弟息子はお父さんのところに帰ってきたんです。自分がお父さんからところが去ったことが間違いであったと気がついて帰ってきた。それは彼の彼なりの悔い改めでした。帰ってきた彼、お父さんを無条件で受け入れました。帰ってきただけで十分だったんです。本当にいいんですか？十分だったんです。本当に帰ってきてくるだけで嬉しかったんです。お父さんは喜んで彼を迎えました。彼を抱きしめて受け入れました。着替えを持ってこさせました。指輪をはめました。履物を履かせました。パーティーを開きました。皆さん、彼の服はどれだけ汚かったと思いますか？どれだけ臭かったかと思い、皆さん、本当にそのついこの間まで豚と生活を一緒にしていた彼、豚の食べているものでお腹いっぱいにしたいと思うほどの本当に生活をしていた彼、汚かったでしょう、臭かったでしょう、でも洗ってこい、きれいにしてこい、なんだそのひどい匂いは、きれいになったら抱きしめてやるんだけど、汚いから臭いからお前は抱きしめられないよとは言わなかった。これから1年間テストしよう、1年間真面目にやったら許してやるとは言わなかった。彼が何をしたかじゃなくて、彼が帰ってきた、それだけで十分だったのであります。でもお兄さん、それ受け入れられなかった。自分は一生懸命やってきた、真面目にやってきた、お父さんの言うことに背いたことなかった、なのに自分のためには小ヤギ一匹もくれなかった、なのに弟のためにはあの盛大なパーティーやってる、許せない気持ちでいっぱいだった。私はこんなにやってる、私はこんなに一生懸命やってる、こんなに真面目にやってる、だから認めてよ、そういう生き方をしていたのであります。でも本当のことを言うなら、お父さんはすでに彼の存在を受け入れた。で、この神様の与えてくださった愛、イエス様の恵みは、この右側の人は感謝して受け取ってるんですが、いや、左側の人には注がれてないけど、注がれてるんですよ。注がれてるのに、注がれてるのに、それをそのまま感謝して受け取れなくて、いや、私はこんなに頑張ってるのに、あの人頑張ってないじゃん。周りと比べて自分頑張ってるんだ。そちらの方ばっかり見ていたこのお兄さん息子。大切なのは、自分の間違いを認めて、自分の弱さを認めて、お父さんの胸に飛び込むことです。多くの方々がこの弟息子の話を聞いて、私もそうですが、その話を聞いてお兄さんの気持ちが分かるっていう。そりゃそうだろうって、こんなに頑張ってるのに認めてほしいって、弟勝手なことして帰っていって虫がよすぎるって、お兄さんの気持ちが分かる。それは立派だからです。皆さんが、その人自身が立派だから、真面目だからです、一生懸命だからです。でもイエスの福音は、あなたが何かをする以前から、神様に背いていた時から、神様と関係ない生き方をしていた時から、神様はあなたの存在大切に思ってるから、ただ帰ってくればいいんだよ、神様のその愛を受け入れれば、感謝して生きればいいんだよ。このお兄さんは言いましたよね、自分はお父さんのこと何も背いてないですよって、何もいいこと言う、あなたの教えに背いてないよって。でもこの時分かりましたよね、自分ではお父さんの言うことに背いてないつもりだった、でもそう思っていた、実はそうじゃなかった、言うことは聞いてたけど心は全然遠く離れていた、一緒にお祝いしようよというのにお祝いしない、一緒にお祝いできない、心は遠く離れていた。ちょうど先ほどのこんなにやったんだからと、一生懸命頑張って神に喜ばれようという信仰の典型なのですが、でもですね、これは、この絵には一つ欠陥があって、この頑張りの 私たちの頑張りには私たちには罪があるから、自分の力ではどんなに頑張っても神様に認めてもらうのは無理なんです。人間の方から神の方に届こうと思っても届くことはない。私たちには罪があるから自分の力では神無理なんです。神様に喜ばれることをすることは自分の力では無理なんです。だから神様の方から私たちのところに来てくださった。だから喜びない。私たちが自分の力で頑張ってできるんだったらただ甘えてるだけなのかもしれない。私たちが頑張ってこの神様のところに届くならば、いやもうその神イエス様が道を開いてくださったよ、そんな虫のいい話がってなっちゃうでしょう。でも私たちがどんなに頑張っても、どんなに背伸びしても、自分の力で頑張って頑張って頑張って、もしもできると思われる方がいるならば、論より証拠でそれをトライしてご覧になったらいい。自分の力で神様に喜ばれようと思っても、どんなに頑張って頑張って頑張ってやっても、私たちは偽善者止まりだって。自分の外側はちょっとは飾ることができたとしても、内側はどうにもならない。その私たちのためにイエス様の方が道を開いてくださったから喜びなんです。その資格がないのに、その価値がないのに、私たちを受け入れてくださる、私たちを喜んでくださる、私のために一人子さえ神様を与えてくださる、そんな愛を与えてくださるから私たちが喜びなんです。それを単純に幼子のように受け入れればいい。もちろんそれから感謝して働きたくなるでしょう。感謝して神様にお答えしたいって思いになるでしょう。でもそれは条件じゃない。断食も用いられることがあるでしょう。本当に神祈りたくて祈りたくて、もうご飯なんてどうでもいい、祈ろうっていうふうに、その時もあるでしょう。それは素晴らしいことです。でもそれは条件じゃない。聖霊様は本当に私たちを招き受け入れてくださるのであります。その時に聖霊様は私たちに罪を示されます。聖霊様によって自分が罪人だって分かったら、私たちが自分は愛される資格ないんだなって、神の子供なんて言われる資格ないんだなって、自分のうちに神様に喜ばれる力なんかないんだなって、そのことを知れば知るほど、深く思い知らされれば知らされるほど、それなのに受け入れられてる、それなのに愛されてる、そのことに感謝が湧いてくる。福音って喜びですよ。福音はイエス様が生まれた時に、今日ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれになった、この方こそ主なるキリストである、そうメッセージを伝えた。その時に最初に何て言ったかっていうと、救い主生まれたよってメッセージの時に何て言ったかというと、私はあなた方のために大きな喜びのメッセージを運んできたんだよって天使が言いました。本当に私イエス様が送られたことは私たちにとって喜びなんです。道が開かれた、受け入れられている、愛されている、喜びなわけであります。そのことを感謝して、感謝して味わわせていただきましょう。本当にそのこと、頭で分かってるんだけどここで分かりたい、祈ってください。神様、私に本当にその喜びが喜びとなるように助けてください。私、罪のことが分かるように助けてください。本当に十字架が分かるように助けてください。私は頭でしか分かってない。神様、本当にそれが喜びとなるように助けてください。祈ろうじゃありませんか。2番目のポイントに行きたいと思います。福音には力がある。イエス様はさらに2つの例え話を話されました。一つは布切れの話です。古い着物に穴が開いた時に新しい布を継ぎはじはしないというのであります。もしもそんなことをしたら新しいのが、古いのを引き裂いてしまう、まあ、どういうことでしょうかね。ちょっと絵をこれも描きました、この新しい服です。これ新しい服です。あ、ごめんなさい、古い服ですね。古い服に穴が開いてしまいました。だからそこに継ぎはじをしました。その継ぎはぎの布が、新しい布だったんですね。この布が新しい布は、この洋服は古い、洋服って言っちゃうんじゃない、服は古いんですが、この 継ぎはぎの布は、この小さな布は新しいんです。でこの新しい布って、この役ではです、ある役ではこの洗ってない布、また縮んでない布って書いてありますけど、あの布って洗ったら縮むんですよね。まあ、今技術が良くなって、あんまりそんなことないのかもしれませんけれども、布を洗うと縮むもの、まあ、時々ありますね。私たちあの洋服、ね、あの洗って乾燥機かけて、なんか縮んだためこれ縮んだのか自分が大きくなったのか分かりませんけれども、その縮んだためとありますよね。新しいのは縮む。で何回も何回も洗うとこれ以上縮まないってなるんでしょうけれども、新しいのは、古いのはヨレヨレになってる、新しいのは洗ったら縮む。だからこの引っ張って、なんかあのこのなんかうまく書けませんでしたけど、縮んで穴が開いちゃうんだよ、だからダメになっちゃうんだよ、イエス様はこれは言いたかったですね。だから新しい布で古い穴に穴が開いたから、古い服に穴が開いたからといって、新しい布で塞いでもダメだ。もう一つはブドウ酒と皮袋の話であります。当時の社会ではブドウ酒は皮袋に入れていました。羊のお肉を食べるときに、この皮はつるっと剥がして、その皮を捨てないで取っておいて、その中にブドウ酒を入れておくと発酵して熟成していいブドウ酒になる。そのときに新しいブドウ酒はまだ発酵が完全に終わっていない、まだ、何がどうなるんですか、アルコール発酵、私も調べました、ブドウ糖がアルコールと二酸化炭素になります。まだブドウ糖残ってたんですね、新しいブドウ酒は。古いブドウ酒はもうブドウ糖全部なくなって、アルコールと二酸化炭素に分解されて、もうこれ以上発酵しないわけですけれども、このブドウ糖が残ってるとまだ発酵が続いて、すいません、あの科学専門の人間違ってるよとかだったら後で教えてください。まあ、ただ、まあ、ざくっと言うと、ざっくり言うと、この発酵がまだ続いていて、この古い皮袋を逃げとくと、古い皮袋は弾力がないから、二酸化炭素が出るときにその圧力に耐えられなくなって裂けてしまうというのであります。ですからこの二つのことは同じことを言っています。新しい布、新しいブドウ酒はイエス様の福音です。古い服、穴が開いてしまった古い服、またもう弾力性を失って破れてしまった古い皮袋は古い習慣、もともと神様との関係を築くために守られていた断食が、単に週に2度の断食を守っていればいいという形になっていました。この時代、週に2回私は断食してますって祈った人の、あの言葉が出てきますけれども、週に2回断食すればいい、そういうふうに、形だけになってしまっていました。そのような状態を指しています。福音には力があるから、ダイナミックなものだから、古い形の中に閉じ込めようと思っても閉じ込められない、その古い形を完全に引き裂いてしまう。この2つの例え話は同じことを言っています。そして無理に古い習慣の中にこの力のあるダイナミックな福音を閉じ込めるなよ。この福音の中には力があるから、その力が用いられるように新しい皮袋を準備しなさい、まだ弾力のある皮袋を準備しなさい、そのように言われているのであります。皆さん、神様はあなたの中に力を、新しい力を満たそうとしていらっしゃるのであります。この福音によって、神様の愛によって、聖霊様の満たしによって、新しいことをあなたの人生の中にしようとしているのであります。教会の中に、社会の中に、会社の中に、学校の中に、この社会の中に、神様は新しいことをしようとしているのであります。その新しいことに対して、私たち弾力のあるオープンな心を持っていくことが必要なのであります。閉じ込めないようにしようじゃありませんか。古い皮袋の中に閉じ込めないようにしようじゃありませんか。伝統とか習慣とか、そのようなものも神様用いられます。しかし主はいつもいつも新しいことをなさいます。私たちの心をまず、それに対して神様のなさることに対してオープンな思いを持たせていただこうじゃありませんか。先入観とか、今までずっと私たちはこのようにやってきたということに縛られないで、 神様の自由な、聖霊様の自由な働きに対して心を開いていこうじゃありませんか。今から400年前、ジョン・ウェスレーが炭鉱の町で野外で説教をしたときに、人々は説教というものは教会の中でするもんだと文句を言いました。でも彼が貧しい炭鉱労働者の中に入っていったときに、多くの人々がそこから救いに導かれました。今誰がそんなことで文句を言うでしょうか。説教というのは教会の外でしちゃダメなんだ、誰がそんなことを言うでしょうか。古い革袋は400年前もありました。今から150年くらい前にアメリカでリバイバル集会があった。そこで人々はもっと歌いやすい歌、賛美歌をどんどんどんどん加えていきました。アメリカのこのカントリーの伝統的なですね、アメリカの西部で、中西部で開拓の中で歌われてきたような歌まで賛美歌の中に入れました。あんな歌を賛美歌に入れるなんてって文句を言う人々もいました。しかしそれが今では聖歌の中にいくつも取り入れられて、今ではそれが古い歌になっている。ああこれはちょっと古いね、この歌は。いやその時は、いやこんな歌賛美歌にはふさわしくないよっていう人がいた。今私たちも同じことやってないかな。新しすぎてついていけないとか、教会にふさわしくないと思うような音楽も100年後には伝統的な賛美歌になっているかもしれない。今から50年くらい前、カリフォルニアでチャック・スミスの教会に彼の娘のボーイフレンド、元ヒッピー、その娘のボーイフレンドのが元ヒッピーだった関係で、その彼がイエス様によって救われてですね、この友達を誘ってくる、まさにマタイと同じようなこと、彼がこの友達昔の友達誘ってくる、そんな中で教会の中にヒッピーの人たちがたくさん入ってきた。その時に教会の中にはその人々に文句言う人々が出てきたそうでありますね。それもなんでこの文化がなんとかそうじゃなくて、カーペットが汚れるって文句言って、もういろんなことで文句を言う。でもチャック・スミスはそこで、そんなカーペットなんか剥がしちゃえばいいだろうと彼らを受け入れました。そんなカーペットが汚れるのは嫌だったら、そんな捨てちゃえばいいんだ。そこから今や多くの世界中の教会に影響を与えたカルバリーチャペルが生まれたのであります。イエス様のメッセージには力があります。聖霊様のなさることは自由です。私たちの伝統とか、今までこうやってきましたとか、そういうこと、それも神様を用いる力があります。でもそういうことを超えた力があります。私たちも心を開いて、その聖霊様がなさる御業を見せていただこうじゃありませんか。福音の力を見させていただこうじゃありませんか。今日の、祈祷会でもお話したんですけれども、エゼキエルの37章にはその神様の力を幻に見せられた、このエゼキエルの姿が出てきます。エゼキエルは谷一面に、枯れた骨が散らかっているのを見ました。神様はこう言われました。あなたはこの骨が生き返ることができるかって、エゼキエルの37章に書いてありますけれども、エゼキエルは谷一面に枯れた骨が散らかっているのを見たときに、神様こう言ったって、あなたはこの骨が生き返ることができると思うか。普通だったらありえないこと。でもそこでエゼキエルは答えたんです。あなたがご存知です。あなたはご自由です。あなたにはできます。あなただったら、あなたの方がそれご存知でしょう。神様のなさることに対してオープンになった。神様のなさることに対して心を開いた。自分の常識、当たり前のことに閉じこもらなかった。そして神様は彼に予言せよと言われました。骨よ、主はあなた方を生かすって。エゼキエルはそれを言えって言われた。自分し心をオープンにするだけじゃなくて、神様それするぞって言えって言われた。エゼキエルはもう勇気もいったと思いますが、神様を信じました。心をオープンにしてました。だから骨を、主はあなた方を生かすって言った。そしたらその時、あちらこちらで骨がぶつかり合う音がして、骨がつながって、そこに筋ができて、筋肉ができて、肉が盛り上がって、皮が全てを覆った。 でもそこにまだ命がなかった。それで神様もう一言言え、エゼキエルを息に予言して言え、四方から吹いてきて息を、これ聖霊様ですよね、息を四方から吹いてきてこの人々を生かせ。その時に四方から風が吹いてきて人々は生きたものになりました。皆さん、私たちは現状を見たらもうこんなのダメだよ、現状を見たらこれ変わらないよ言うかもしれない。でも福音にはすべてを作り変える、すべてを生かす力がある。エゼキエルの時代もそうでした。エゼキエルの時代、本当にイスラエルの民はバビロンに連れて行かれて、もう国全体がもうダメだってところにいた。でもその彼らに対して、もう絶望的な状況の中にいる彼らに対して、神様が、私はこのような御業をするよって、私にはその力があるんだよ、あなた方を生かすことができるんだよ、枯れた骨を生かす力があるのであります。神様にはその力があります。大切なのはそれを信じ、それに対して心をオープンにして信じて、ああ、あなたにはできますね、あなたには、あなただったらそれもできますねと信頼して身を委ねることです。神様の御業を見せていただこうじゃありませんか。神様の御業を見せていただくために心を開いて祈ろうじゃありませんか。私を作り変えてください。まずリバイバルはどこから始まりますか。私から始まります。私を作り変えてください。まず私を作り変えてください、ね、私たちも大体あの隣の誰かを作り変えて、夫を作り変えて、妻を作り変えて、親を作り変え、子供を作り変え、会社を作り変え、教会を作り変えて、もう誰かを作り変えてほしい。でもリバイバルどこから、いつもいつも神様は私たちの内側から御業をなさいます。私を作り変えてください。私を生かしてください。私をこの枯れた骨のような私の力を与えてください。御業をなしてください。本当にイエス様がおっしゃったような、この皮袋が剥ぎ裂けるような御業を私のうちになしてください。そのように祈ろうじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、あなたは待ち望みを見ます。私たちはいろんな先入観やこだわりやそういうものによって神様の御業を制限していることがどれだけあるだろうかと思います。福音には力がある、福音には喜びがある、そういうふうに聖書が語っているのに、私たちはそれをどれだけ小さく小さく受け止めようとしていることでしょうか。本当に主を憐れんでください。あなたを信頼します。私の今までの経験では、経験にしがみついていることはどれだけあるでしょうか。神様、本当にあなたがあなたの御業を成してください。新しい御業を成してください。主よ、あなたが私たちの主です。あなたが教会の主です。あなたが私たち一人一人の人生の主です。どうか私たちの内側に触れて、約束通り、聖書の約束通り、本当に命が内側から溢れて、皮袋を、古い皮袋を、弾力性を失った皮袋を引き裂いていくような、破っていくような、そのようなあなたの御業を見せてくださいますようにお願いを申し上げます。待ち望みます。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アメン。しばらくの間、一人一人の応答のお祈りをいたしましょう。